障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか。小林奈々江です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしくみんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ今日はですね、リスナーの皆さんに嬉しいご報告があります。実はかねてから目標にしていました同行援護従業者というガイドヘルパーの資格をこの度小林奈々江取得することができました。イエーイ。スタッフの皆さんも拍手してくれてる、嬉しい。しかも私もうバッチリ証明書とか持ってきたし嬉しい。まあ、座学はもちろんなんですけども、実技もみっちりご指導いただきまして、朝から夕方まで全5日間の講習を受けました。そして晴れてこの資格証を授与していただいたということで、こうなんていうんですかね、視覚障害者の皆さんのこう見えないことによる困難っていうのは分かってたつもりだったんですよ。私割と分かってる方かななんて思ってたんですけど、実際にガイドをやってみると全然想像が追いついていなかったんだって痛感させられました。いや、こんなこともこんなことも、いや、もっともっと勉強したいって思いましたし、ラジオパーソナリティとしても大きな宝になりましたね。新たなチャレンジです。これからも頑張っていきたいと思います。応援お願いします。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。まもなく開催の東京2025デフリンピック。デフとは英語で耳が聞こえないという意味です。デフリンピックは国際的な聞こえない聞こえにくい人たちのためのオリンピックなんです。さあ本日のゲストは公益財団法人東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営本部の COO 北島隆さん、そして総務部シニアマネージャーの板倉博康さんのお二人にゲストにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずですね、聞こえない聞こえにくい人のためのオリンピック、デフリンピックはオリンピックと同じように4年に一度開催されているということなんですが、なんと今回は100周年を記念する大会ということで、その記念すべき大会がここ東京で開催されるんですね。北島さん。
はい、そうなんです。皆さんなかなかデフリンピックっていう言葉自体を初めて聞いたって人がまだ多いっていうのが、まあちょっと残念なんですけども、実は4年に1回開かれていまして、第1回大会は実は1924年、もう約100年前、100周年大会ですから、そう100年前なんですけども、そこから開かれている大会で、ようやく最近、皆さんの認知度も上がってきて、デフリンピックっていうのを多くの方々に知っていただける、今日もラジオを通して皆さんにデフリンピックを知っていただければというふうに思っております。
本当に東京の街のあちらこちらでデフリンピック のポスターみたいなものだったり掲示物だったりっていうのがかなり見かけるようになりましたもんね。
でだいぶ皆さんに認知度は上がっているんですが、
はい、
でもデフリンピックってオリンピックのなんかこうどういう関係みたいなところは皆さん知らないと思うんですね。実はデフリンピック以外に〇〇ピックってつくのは、はい、IOC 国際オリンピック委員会認めているのは実は4つあるんですね、
はい、
でこれがオリンピック、パラリンピック、そしてスペシャルオリンピックスという知的障害がある方の国際的なスポーツ大会、
はい、
そしてこの耳が聞こえない聞こえにくい方のスポーツの祭典であるデフリンピック、この4つが〇〇ピックということで IOC が正式に認めた大会ということになります。
そうなんですね、知らなかったですね。で日本では初開催。
そうですね、4年に1回、これ実は夏と冬デフリンピックやってるので、夏の大会が25回なんですけど、冬も同じように4年に1回、これオリンピックと同じようにテレコで 夏の大会終わったら2年後に冬の大会、うん、その2年後にまた夏の大会ということで繰り返し実は開催されています。
そうなんですね。さあ、健常の人にとっては聴覚障害というと聞こえるか聞こえないかという白黒でこう考えがちなんですけども、実際は聞こえにくいっていう方もたくさんいらっしゃって、その聞こえるレベルも違うんですね。クラス分けっていうのはこうどのようになっているんでしょうか、板倉さん。
はい、デフリンピックでは50デシベル以上っていうのが基準になってまして、うん、これ普通の会話が聞こえるかどうかっていうようなもので言われています。でそれの基準に該当している方であればどなたでも出れるということで、その中でのクラス分けはありません。基本的なルールはオリンピックと同じような形になってまして、
はい、
ただ特徴的なのが、視覚による情報保障を行うところになってます、うん、
はい、
例えば陸上とか水泳だとまあ、スタートをピストルで合図するんですけども、うんうん、まあ、それが聞こえない聞こえにくいので、例えば陸上で行くとスタートランプという機械を使って、うん、スタートでかがんだ時に下にランプが置いてあって、
はい、
でこれが赤黄色緑というふうに変わっていきます、
うん、
赤が、位置についてで黄色が良いで緑でスタート、そういった形で、目で見えるような形になっています。その他の競技でも例えばサッカーだと笛が聞こえないので、
うん、はい、そうですね、
旗を、審判員が使ったりだとか、あとバレーボールだと間のネットを揺らして選手に合図をしたり、はい、そういったような工夫を行うところが特徴になっています。
選手の方っていうのは補聴器みたいなのってつけてやったするんですか？
デフリンピックではそれは使えないことになってますので、選手たちは聞こえない状態で、競技を行うことになります。
そうなんですね。どんな競技があるのか、そして注目の選手っていうのも知りたいんですが、北島さん。
そうですね、競技としては21競技、ただこの21競技の考え方が、自転車が、ロードレースとマウンテンバイク、これを一つずつの競技というふうにカウントしているので、
うんうんうん、
まあ、オリンピックではそれ一つにカウントしています。同じようにレスリングがグレコローマンとフリースタイル、
は
い、これを二つの競技とカウントしているので、まあ、一般的な考え方からすると19競技というような考え方になるのかなと思います。
人気の種目みたいなのってあります？
そうですね、やっぱりデフリンピックならではの種目っていうのもやっぱあって、う
ん、はい、
例えばボーリング、これが、種目になっていまして、まあ、耳の聞こえない聞こえにくい方々にとってみるとボーリングってやっぱやりやすい種目なのかなというところもあって、はい、結構選手数なんかも多かったりします。
確かに、つい最近ボーリングやったばっかりだ
で、その他にも例えば、うん、オリエンテーリングといったような競技が、はい、競技種目として入っていて、
うん、
まあ、陸上とか水泳、それからまあサッカーとか、うん、そういういわゆるオリンピックとかパラリンピックで普通にまあ皆さんメジャー競技と言われるようなものがあるんですけど、はい、その他にそういった競技があるのが今回のまあデフリンピックの特徴でもあるかなというふうには思っています。
そのオリエンテーリングって初めて聞きました。
あ、そうですね、うん、よくイメージとしては小学校とかでコンパス持って、
うん、はい、
山の中入っていってチェックポイントをこう順番に回っていく、うん、オリエンテーリングなんですが、これが結構皆さんイメージでは、うん、なんかこうのそのそ歩いてみんなでこう集団で動くみたいな感じですけど、うん、
はい、
これ結構競技になるとガチのスポーツです
そうなんですね
トレイルランって言われる山の中をマラソンで走る競技があるんですけども、
はい、
あれをオリエンテーリングとしてやる形になるので、
結構厳しいですね。
結構ガチで怪我しそうな、うん、本当に怪我する人もいるんですけども、都心でやるのをアーバン、
はい、
それから屋外森の中でやるわけじゃないんですけども、うん、野外でやるのをフォレストなんて言い方をして、
はい、
区分してますが、今回うん、大島、伊豆大島の裏砂漠という三宅の山の裏の方にある裏砂漠という火山岩がゴロゴロしているところを、
分かります、はい、
そこをですねチェックポイントを探して全力で走るっていうなかなかな競技です。
じゃあそのオリエンテーリングの選手たちは大島に今行くってわけなんですね。
そうです、今回、実はオリエンテーリング種目が日比谷公園、
はい、うん、
あとはその向かい側の日比谷のエリア、はい、ミッドタウンさん周辺を含めて、
うん、
辺
でそれが
都市型のやつで、
はい、
ショートコースでやって、
うんうん、
ロングとかミドルと言われるのは大島まで行って、はい、大島の裏砂漠という場所であります。
いや面白い、そういうのなんかやっぱり知らなかったことが多すぎて 興味がものすごく湧いてきましたね。
そうですね、そうやって、うん、ぜひオリエンテリングも見ていただけるといいんですけども、他のもたくさん競技があるんで、うん、今回入場無料で自由に皆さん見に来れますので、はい、各会場、はい、特に世田谷ですと、うん、駒沢競技場とかあの辺近くにありますんで、
そうですよね、は
い、ぜひ見に来ていただけるといいなと思ってます。
見に行ったとしてもですね、応援の仕方っていうのはこう普通のスポーツだとこう声を出して、あとはこう手拍子したり拍手したりみたいなのあるんですけど、デフリンピックの場合はどうやって私たちは応援したらいいんでしょうか。
そうですね、うん、このデフリンピックに向けて今東京都の方でサインエールというのを開発をしました、うん、手話でですね、
はい、
気持ちを表すということで、うんうん、例えばこれがこう耳の前で手をひらひらさせるのがこう拍手なんですけど、これをこう、
はい、前で
これをひらひらさせながら手を前に出す、はい、これでみんなで行けっていうようなですね、合図を出すっていうような、そのようなこう手話で応援できるような
もの
を作ってまして、いいですね、うん、大会当日もですね、観客でみんなでこのサインエールをやって、うん、選手の応援をしようということで、はい、やっていこうと思ってます。
これちゃんと覚えたいと思います。ここでリクエストをお聞きしたいと思います。
じゃあ私の方から、はい、ゆずの栄光の架け橋をリクエストしたいと思います。
なぜこの曲を選んだんですか。
やっぱり今回はデフリンピックではあるんですけども、はい、やっぱり同じ国際スポーツ大会のオリンピック、うん、やっぱり夏の大会が近づいてくると、どうしてもやっぱりこう、はい、ゆずのこの栄光の架け橋っていうのが頭に浮かんでくるんですよね、
うんうん、
あれを聞くとやっぱり元気が出てくるっていうので、
はい、
やはり今回もですね、大会に向けてこの曲を聴きたいなと思います。
はい、板倉さんからのリクエスト、ゆず栄光の架け橋。ゆずで栄光の架け橋でした。本日は公益財団法人東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営本部の COO 北島隆さん、そして総務部シニアマネージャーの板倉弘康さんをお迎えしております。さあお二人にね、日本初のデフリンピック開催、ここ東京で行われるということでいろいろお話伺っているんですが、会場も競技によって様々、さっきはね大島までっていう話もありましたけども、他にもどんなところでどんな競技が行われるのか北島さん教えてください。
そうですね、今回東京開催と言いながらも、うん、実はサッカーは福島、
う
ん、自転車が静岡で開催されます。
へえ。
なので静岡県の人とか福島県の人にも今すごく協力していただいて、はい、うん、一緒に準備をしています。
そうなんですね。なんかわざわざこのために施設を作ったとかそういうわけではないんですか。
そうなんですね、オリンピックの時とかに皆さんが、はい、やっぱりお金かけすぎだとか、
うん、
施設たくさん作ってその後どうするんだって話がたくさん出ました、うん、
はい、
で今回デフリンピックを開催するにあたってですね、うん、基本的には既存施設を使って、うんうん、しかもいわゆる仮設というものをなるべくしないで大会を開こう、
はあ、
でいわゆる、まあ、我々は地に足のついた大会運営をするというようなことを言ってるんですが、
うん、
まあ、そういった意味では今回、これだけの規模のデフリンピックという大会を地に足のついた大会として国際大会が開けるんだという、今後の国際大会の一つデフォルトとして、
はい、
この大会が運営できるといいなというのを思いも持って準備を進めてます。
じゃあこう日本が、まあ、東京から日本がっていうことでこうモデルケースになっていくんじゃないかというところですもんね。
そうですね、
うん、
デフリンピックってじゃあどれぐらいの規模なんだって皆さんあまり知らないんですね、
う
ん、
そうですね。
で実はちょっと私、オリンピックの時も、
はい、
実は運営担当してまして、
うん、
実はオリンピックの私選手村の責任者をしていまして。
すごい、はい、
でその時に、
うん、
オリンピックって何人参加するのだとか、
はい、
規模を一般的にやるのって選手村に泊まる数で測ることって多いんですね、
はい、
で実際に選手ってすごくサポートする人とかいろんな人がいるんですけども、うん、一つの基準としては、うん、選手村オリンピックの時は1万8000人、
はい、
正確な言い方すると1万8000ベッドと言い方するんですが、
はい、
1万8000万人分のベッドを用意するっていうのが一つの基準になってます、でパラリンピックが、
はい、
1万2000人
は
で今回デフリンピックはそういうカウントの仕方、選手村は作らないんで、
うん、
選手団はまあ独自に、ホテル取っていただくんですが、
うん、
6000人
あそうなんだ、
なので、ちょうど3分の1ずつでオリンピックの、
うん、
まあ3分の2がパラリンピック、
うん、
3分の1がデフリンピック、うん、なのでオリンピックの3分の1ぐらいの規模というふうな一つの規模感になります、
うんうん、そうなんですね。いやでもすごい 大きな、まあ、本当いわば村みたいな感じですもんね。
そうですね、やっぱりあの、う
ん、村じゃないな、市ぐらいあるのね。
そうですね、はい、あのまあ、5、6千人というのはやっぱ、うん、それなりの規模 で、
そうですよ、ね、
しかも子供お年寄りとか、まあ、いろいろ、ね、はい、年齢層ありますけど、うん、まあ、いわゆるコアの20代からまあ40代ぐらいの一番こう元気のいい人たちが集まってる、はい、うん、6千人ですんで、
いやーすごいなで、あの観戦っていうのは事前に申し込みが必要だったりするんでしょうか。
そうですね、基本的には、はい、事前申し込みなく、うん、無料で、うん、当日会場に来れば、
もう
自由に入れますんで、ぜひ皆さん見に来てください。
これは皆さんなんかいろいろ手続きが大変なんじゃないかしらとかって思って、うん、なかなかこう行きたいけど行けないみたいな人もいらっしゃいますもんね。そう、
最近はあのチケットを取るのに、うん、なんか事前登録とか、
そうい
ろいろ大変なんですけど、はい、うん、デフリンピックはそういう煩わしさ一切ないんで、とにかく大会当日、
はい、
体一つで会場に来ていただければ楽しく観戦ができますので、うん、ぜひ当日来られない人たちも、
はい、
基本的に、全ての競技を YouTube で配信しようと思ってますので、
すごい、
う
ん
う
ん、
ぜひ、YouTube の方を見ていただけるといいなというふうに思ってます。
チャンネル登録もお願いします。はい、そしてあのこういうスポーツの祭典といえば開会式や閉会式にも注目が集まると思いますが、どんなパフォーマンスが行われるのかとっても楽しみです。板倉さん、ちょっとだけでいいんで教えてください。
はい、デフリンピックの100周年記念する大会の開会式ということで、うん、今の聞こえない方また聞こえる方のお二人の演出家を起用して準備を進めています。この式典の中でもこうアーティスティックプログラムというのがありまして、うん、これはあの開催国の文化等を表現する、プログラムということになっております。誰もが楽しめるような内容になるように今、準備を進めております。
こう色彩が豊かだったりするのかな、どうなんですかね。
そうですね、うん、やはりあの視覚でも楽しめるようなということで、うん、まあ、いろいろと工夫はなされていくって形になります。
あ、はい、ちなみに開会式はどちらで行われるんですか。
開会式閉会式ともにあの東京体育館で行います。
東京体育館で行われるということで、はい、こちらが開会式が11月15日土曜日、そして閉会式が11月26日水曜日ということなんですね。こちらは観覧は、
うん、こちらの方については、ね、一般の募集をやらせていただきまして、
はい、
あのかなり多くの、方にお申し込みいただいたところでございます。
うん、
でもし残念ながら、そこについて当たらなかった方もこちらも YouTube で配信をしますので、ぜひこちらの方もご覧いただければと思います。
YouTube はこうデフリンピックで検索すればすぐ上がってくる感じですかね。
そうですね、デフリンピックで検索していただくと、はい、私どもが運営しているホームページに行きますので、うんうん、
はい、
そこから、見れるような形になります。
楽しみ。個人的に、北島さんと板倉さんはスポーツ経験者でいらっしゃるのかちょっと聞いてもいいですか。北島さん、
私は一応サッカー部だったんで、うん、
はい、
あの今 J リーグがこんな盛んですけど、
うん、
こんなに流行る前からサッカーを愛してきたんでそういう風に言うとデフリンピックも流行る前から担当しているので、う
ん、すごい
流行っていただけるといいなと思ってます。
何でも先駆けですね。じゃあ板倉さんは。
私は学生の時からバドミントンやってまして今も続けてます。
バドミントンもデフリンピックの競技にあるんですか。
はい、あります。こちらも武蔵野の森スポーツセンターで行う予定です。
さあ、間もなく11月15日です。デフリンピック開会式もありますし、皆さんぜひ YouTube もねチャンネル登録してこう楽しんでいただきたいなと思います。お二人にはですね次回も東京2025デフリンピックについてのお話を伺いたいと思います。本日は公益財団法人東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営本部の COO 北島隆さん、そして総務部シニアマネージャーの板倉博康さんのお二人にゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当てその取り組みなどを紹介します。今日紹介するのは上用賀の閑静な住宅街にある福祉施設さわやかハートアース世田谷です。1階はグループホーム、2階は就労継続支援 B 型のパン工房とカフェ、3階は就労支援室となっていて総合的な福祉の取り組みをしています。今回は2階にあるパン工房とカフェハートアースの手作りパン屋さんで施設長の 高橋明さんにお話を伺いました。
ハートアース世田谷で、設置をしております高橋と申します。よろしくお願いいたします。運営母体は社会福祉法人さわやか会といいまして、山口県が本部なんですが、山口県下関市の方で一つ目の、障害者支援施設を、立ち上げまして、そこから世田谷区の方で、同じような形態の施設の公募っていうのがありまして、そこに申し込みをしまして、うちが当たったということで、こちらに施設を開設することになりました、席数でいうと約60席ぐらいになるカフェと、あと、パン1日どうですかね、5、600個ぐらい焼いてるかなと思うんですけど、そこをメインとした就労継続支援 B 型っていうものを作るっていうことをやって、今、利用者の方と職員で毎日営業の方をやっております。そうですね、利用者さんにたくさんのことをやっていただきたいなっていうコンセプトで、カフェもパン工房も作ってますので、カフェで言えば調理も、仕込みも職員と一緒にやるので、もう火も使いますし包丁も使っていただくと。でパン工房の方は生地を触るところも一緒にやりますので、成形とかも、もう今販売しているパンほとんどの種類利用者さんと一緒に作るっていうことが今できるようになってます。そうですね、地域の子ども食堂の方からお声がかかって、こちらのパン提供させていただいたりとかもありますし、あと認知症カフェをされているところにパンの販売に行かせていただいたりとか、そういったこう地域の方とのお付き合いというのもさせていただいてます。こういう施設を通して利用者さんは働くっていうことを練習していただく、で地域の方にはこう障害持ってる人も頑張ってお仕事をしてるよっていうところを、いろんな世代の方に見ていただきたいと思ってますので、開かれた場にしていくっていうところがずっと続けてやっていってることですね。
用賀中町通りから少し入った馬事公園近くのハートアースの手作りパン屋さんは、美味しいと評判の手作りパンと、カフェでは豊富なメニューも揃っています。お近くにお出かけの際にはぜひ足を運んでみてください。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。デフリンピック楽しみですね。応援の仕方もこうサインエールを教えていただきました。耳の横あたりで手をパラパラは拍手。でその手を前に伸ばすと、いけーというサインだということで、これも私、競技場でやりたいなって思います。皆さんもぜひチェックしてください。番組ではあなたからのメッセージも募集しています。宛先は 834@fmsetagaya.com834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。